鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週はオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道ではですね、今、はい、北海道鉄道探偵っていう、ま、ちょっとキャンペーンをやってまして、はい、でこれは何かっていうとですね、まあ、この北海道鉄道探偵ってまあ検索をしていただき、まあ、そこから応募するんですけど、うん、ここのサイトにですね、道内の各地 の、 その、まあ、ちょっとしたこう場所の写真がこう載ってるんですね。
はい、
でそれが一部しか載ってないので、
うんうん、
果たしてここの駅だとか施設、鉄道施設は何なのかっていうことを推理をして、は
い、
で実際にこれその現地に行って、
はい、
で自分とその施設とか駅とかですね、
はい、
これを一緒に写したものを、うん、応募すると。
なるほど。
でこれがビンゴになると、はい、まあ、景品がそれぞれ当たるということなんですね。
実際に自分も入って写さなきゃいけないわけですね。
そうなんですよ。
写真見て、あ、これ知ってるっていうわけにはいかないですね。
それダメですね。自分で実際に行かなきゃならないという、
ね、はい、
例えばですね、
はい、
道東で言えば、
うん、
帯広の駅じゃなかった、帯広の近くにあるですね、いっぱい切符が貼ってあるはい、駅は何でしょうかと。まあ、別にこれ配信になってるとか今もでもそうだとかっていうのは何も書いてないんですけど、
はい、
ただこれをこの写真を見れば、
はい、
大体の方っていうか、まあ、その筋の方たちは、あああれねみたいなような、はい、確か去年か一昨年ですかね、台湾のなんか姉妹提携なんか結んだりしたあの十勝のところですので、
はい、
こんなの、まあ、こういうような感じでですね、まあ、どんどんどんどん応募していくと、
はい、
ビンゴになれば、はい、OK よということになります。はい、ぜひともですね、パソコンとかスマホでですね、この北海道鉄道探偵っていうのをちょっと検索していただければと思います。で応募期間はですね、来年の3月いっぱいまでとなっておりますので、はい、まだ十分間に合いますので、ぜひお願いしたいと思います。
はい、まずは星さんの鉄尾ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、私がですね、元国鉄職員で、まあ、今の JR の前身ですね、
はい、
それで、現場ということで、新富士駅に勤務していましたっていう話は、うん、まあ、何回か今までもしてきたと思うんですけども、はい、まあ、そもそも新富士駅っていうのは釧路の駅の、帯広寄りの次の駅なんですね。はい、でなんでこれ新富士駅かっていうとですね、当時富士製紙っていう、まあ、今の日本製紙ですね、
はい、
がまあ富士製紙って言ってたもんですから、まあ、そこで新富士っていう風になりました。で実は今新富士駅って、本州にももう一つあって、う
ん、はい、
新幹線の駅で新富士駅っていうのが、まあ、あるんですけれども、まあ、そういった駅です。で私がですね勤めてたのが昭和53年から、57年までと、まあ、大体4年弱なんですけども働いてまして、でちょうどですね先月その新富士会っていうですね OB 会が、これ1年に一遍新富士駅に勤めてた方々が、
はい、
こう集まるそういう、まあ、会があってですね、うんうん、また呼ばれまして、行ってきましたんですけど、うんうん、まあ、懐かしい先輩方、もう私が一番年下なので皆さんも年上ばっかりなんですけども、そこでまあなんか懐かしい話がいろいろとやっぱり当時のやっぱり出てきましたもんですから、はい、あ、これはなんか当時の話をちょっと一回この番組でもしたらいいかなと思ってですね、してみました。で現在はですね新富士駅って、まあ、その筋の方でしたらね、新富士駅にホームに立って、うん、あ、今釧路貨物駅にちょっと変わってコンテナがいっぱい並んでるなとかっ ていうのはなんとなくイメージできると思うんですけど、はい、ただ一般の人はですね、まあ、あんまり新富士駅を利用するっていうパターンはないと思われるんですね。で今はホームが1本あって、はい、でその両側にこう列車が来て、うん、でさらにその外側はコンテナの今基地になってますので、はい、そういったこう貨物列車がこう使う線路になってるんですね。で私が最初に勤めた新富士駅って当時どんな風になったかっていうとですね、はい、今の江戸東さんのところに感謝があったのかな、なんか、そしてその並びに今の新富士駅が、はい、木造の古い建物であってですね、なぜ私が入った昭和53年駅長以下で約50人ぐらいいたんですね、ちっちゃい駅に。まあ、仕事としては何をやってたかっていうと、まあ、本当にもう当時もですねやっぱり貨物がメインで、はい、釧路西港に行かれましたらの石油タンクの基地がもう何機もこう、うん、今ももちろんあるんですけど、はい、まあ、それをですね十勝方面とか、はい、それから網走方面とか、うん、そういうところにこう運ぶのが主な仕事 でもう一つ重要な仕事が当時は十条製紙って言ってたんですけども、はい、十条製紙の中までこう、まあ、僕ら犠牲と呼んでたんですけど線路がずっと伸びてて、はい、で、まあ、製品が出てきたりだとか、はい、それから逆にこちらからちょっとなんかね、なんですかね、硫酸だったかな、なんかそういうこう工場で使 う、はい、そのタンク車とか、まあ、あるいはその貨物のこう貨車を、まあ、空の貨車をですねこう入れたりとかしてたんですけど、ただ僕が新富士駅に勤務して2年か3年後ぐらいにはそのやっぱりもう全部トラックになっちゃって、はい、残念ながら鉄道の輸送はまあなくなったんですけども、私がいた時はまだありまして、ちょうど今のですね丸彦渡辺さんだったかな、新富士のだいたいそこの辺の横をこうかすめて工場の中にずっとこう列車がこう入ってったんですよね。で当時、ね、その駅のこう中がどうなってたかっていうと、やっぱり今と大体同じようなところに中ホームっていうのがあって、でそれが5番と6番線っていうやつで、で駅舎の方に向かって、4番、3番、2番、1番っていう線路があり、はい、でさらにですねその駅舎のところに行き止まりなんですけど、うん、仕分け1番、2番、3番っていうですね、そんな線路もあり、はい、それからその反対側には留置線っていうのがやっぱりあったんですね、はい。でそれからその旅客がよく通る5番6番のさらに西港側っていうんですかね、うん、そっちにはですね7番8番9番10番っていう、まあ、4本の線路がこうあって、はい、でいかにやっぱり取り扱い量がやっぱり多かったかっていうことが、まあ、お分かりだと思うんですね。でさらにその新富士駅から新釧路側の方にの西港側っていうんですかね、はい、側に当時その釧路開発埠頭っていう会社が、うん、まあ、はい、ありまして、でここでもですね7番線までその線路が引いてあって、うん、で、ここで貨車の入れ替えやなんかをやってたんですね、うん、で、まあ、どういう順番かっていうと、この釧路開発埠頭の方々が、まず機関車1台で、まあ、そのうちの1台がですね残念ながら今年6月で廃止になった太平洋石炭販売輸送の D801 っていう、はい、まさかここでまた再開できるとは私も思ってなかったんですけど、まあ、そんな機関車が当時釧路開発埠頭2台あって、はい、で、その西港の方にこう行くんですね。それで、そのタンクが並んでるところに、全部石油を満タンにしたそのタンク車っていうのが、はい、黒いタンク車っていうのがあって、で大体1回に20両から30両ぐらいですね、まあ、特に今のですね12月時期になると、やっぱりこう繁忙期っていうことで、やっぱり灯油の消費量とか、はい、それから、輸送も繁忙期になるので、まあ、軽油とか、ガソリンとかですね、こういった石油類がこの冬になると多く出てくるんですね。そうすると大体1回20両から30両その重たいタンク車をですねぐーっとタンク群のとこから引っ張ってきて、はい、でさっき釧路開発埠頭のところで7番線までありますよっていう話したんですけど、はい、ここで 石油が入ったタンク車は、はい、一旦ここに引き上げられて、それであの新富士駅の9番線っていうところにこう、うん、僕ら押し込みって呼んでるんですけど、はい、後ろに、機関車があって、で20両ぐらいの貨車をずっと押してくるんですね。でそれで9番線にこう設置をされて、で、今度それを私たちこう国鉄の今度機関車が受け取って、はい、で、今度お楽しみ側の方にずっと今度貨車を持って引き上げって言うんですけど、うん、持ってって、でこのさっきあの新富士駅に1番から、まあ、3番線4番線までとかありますよって言ったんですけど、もうこれも各方面別に、はい、列車別にあの振り分けてくるんですよ、うん、っていうのはこの、釧路開発埠頭で持ってきたその石油タンク車って、行き先もバラバラ、
はい、
あれ多分ちょっと今思えばですね、あの石油の種類ごとに分かれたんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そうすると行き先バラバラなんですよね、はい、例えばまあこれ薩内に行く分ですよとか、はい、あと帯広方面ですよとかっていうのと、はい、それからあと大きく分けるとあの美幌とかですね、あと中シャリって、まあ、中シャリってあの製糖工場がまあ今でもあるんですけど、はい、そこ行きのこうタンク車であったりだとか、あとはその美幌までこうタンク車を持っていくとか、うん、北見に持っていくとかですね、そのバラ方面がバラバラになっているので、はい、それをその整理をするわけなんですね。でどうやって整理をするかっていうと、後ろから機関車ぐーっと貨車全部押し付けてきて、はい、それでここから切り離しますよっていうところで、ほらまあ僕らピンって呼んでるんですけど、はい、連結器のこういうなんかこう動かないようにするピンをこうギュッとこう引き上げると、はい、連結器が外れるんですね、はい、でそうすると、機関車がブレーキかけるわけですよ、うん、そうすると貨車だけ惰性でこうビューッとこう進んでいくんですね、はい、でそれに我々がこう飛び乗って、それでちゃんとその仕分け線のところのちゃんと場所までこう乗ってって、うん、でもし向こうに貨車があればそこにうまく連結をさせるっていう、そういう作業をやってたんですね。でだんだんこれが慣れてくるとですね、ある一定程度のスピードまでこうブレーキでこう落とすと、そのまんま、あとは惰性に任せて、うんうん、途中で飛び降りて、はい、で次の貨車にまた今度飛び乗って、そんな作業をずっとするんですよね。本当はちゃんと連結するまで乗ってなきゃダメなんですけど、まあ、だんだん、容量が分かってくると、まあ、このぐらいのスピードでぶつかれば、まあ、うまく連結できるだろうみたいなような、そんな作業を、まあ、やってたわけなんですね。で、その作業の他に今度当然柔状整死、
はい、
柔状整死もですね、機関車でずっと後ろから押してって貨車を、はい、まあ、これは両数的には少なかったんですけどね、うん、で押してって、で、柔状整死さんのところにポンと置いて、で逆に柔状整死さんから持ってくる貨車があれば、はい、今度引っ張って持ってくるっていう、うん、こういう作業が、まあ、主な仕事だったんですよね。それで僕らは何ですか、そのは旗振りっていうですね、その貨車をちゃんとこう頭を使って、なるべく差が少ない作業でこう方面別に分けるっていうのは、その走車係って僕ら呼んでたんですけど、うん、その方の指示によって、はい、まあ貨車の例えば3両目から、ピンを上げなさいとかっていうような作業をさ、はい、教わり、それでこうピンを切る人と、あと飛び乗る人と、
はい、
ですからこれ作業を僕らが入れ替えの作業をやるときは走車係が一人 でそれから僕が、まあ、構内係って呼んでる、うん、その連結器を外したりだとか、はい、それから飛び乗ったり、これが4人ですね、はい、それからあと転轍係っていってポイントをこう切り替える人、はい、これがお楽しけ寄りに一人と、それから釧路寄りにも一人いて、うん、まあ、こういう体制で、外の作業は、まあ、やってたんですよね。それで、今連結器外すときにピンを外すって言ったんですけど、はい、実はその前の作業があって、うん、 列車と列車の間になんかこうゴムホースみたいのがこう あってですね、これブレーキホースなんですよ。あのだいたいいつも一定のその圧力、空気の圧力がそこにかかってて、で空気が抜けるとブレーキがかかる仕組みなんですよ。あのなんとなくちょっと考えると、空気がこうビュッとこう圧力がかかるとブレーキがかかるような感じに思えるかもしれないですけど、はい、それやっちゃうと、あの貨車がもしその途中で何らかの原因でピンっていうか連結器が外れて、で貨車だけなんか下り坂を下ったとかっていうふうになると、はい、ブレーキ何もかからないわけですよね、はい、だけど一定 その空気をそこに入れといて、空気が抜けたらその抜ける塩梅でブレーキがかかるとすれば、はい、まあ、間違って外れても、まあ、ブレーキ暴走しないとブレーキがかかるという、そういうような仕組みになってるんですよ。でそれで最初に僕らがあのこうその校内係っていうものにあのなった時に、最初はそのやっぱりブレーキホースの、まあ、切るって言うんですけど、その車両と車両の間のブレーキホースを切るって言うんですけど、はい、それを覚えさせられるんですよ。でこれはあの貨車についてるそのブレーキの弁っていうかですね、こう、レバーをこう空気がもういかないように止めて、両方の貨車止めて、それで真ん中になんかこう真ん中にあるこう、まあ、連結器っていうかブレーキホースの連結器みたいなのがあって、でそれをこうクイッとこう上げると、そのホースが2つのホースが外れるんですよ。ところがその時にすごい音するんですよ。やっぱり空気が入ってるところで、それでこう空気を一気にまあポンとこうその切るっていうことで、まあ空気が抜けるわけですよね。ボンっていう音がするんですよ。まあそんな作業をまあやってたわけなんですね。それでですね、じゃあ当時あの僕らこう校内係っていうのがあの新富士駅で、どんな作業を1日24時間勤務でどんな仕事をやってたかっていうのを、ちょっと時間を追ってですね、あのちょっとお時間まであのお話ししたいと思うんですけど、あの出勤はですね、僕ら9時半だったんですね確か。であの点呼みたいのを受けて、でそれであの最初の仕事が入れ替えの作業がですね午前中、まあ、ありまして、でその西港から持ってきたその石油とかを、まあ、こう振り分けてですね、でそのためにはあの機関車がないといけないので、あの当時、まあ、今ほとんどなくなっちゃったんですけども、今釧路運輸車両所っていうのは北町にあるところに釧路機関区、っていうかそこ釧路貨物駅だったんですね、だからそこからこう機関車とその緩急車っていう車掌さんが乗る、これだけでこう新富士駅に来て、で、緩急車はそこに、置いといて、で機関車で1台だけでこうその運ばれてきたタンク車に連結して、で振り分け作業を行い、それで、帰りはですね、その美幌方面っていうかその専門線の行く貨車をその機関車が、緩急車とともに引っ張って帰るっていう、そんな作業をまず午前中1回やるんですね。はい、それであの午後からの作業はですね、あのまた来週お話ししたいと思います。はい、
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。